次はご案内。コンビニ交付サービスが一時停止します。全国的にコンビニ交付サービスのメンテナンス作業が行われる影響で、コンビニ交付サービスが終日停止となります。停止日、5月2日土曜から6日水曜休日まで。問い合わせ、総合窓口か、電話463-2605。生産緑地地区の追加指定。対象、商業地域、近隣商業地域を除く市街化区域内の原則として公道に面する農地等、一定の要件あり、面積要件の最低限度を300平方メートルに引き下げています。生産緑地地区に指定されると30年間は農地等として農業を続ける義務が生じますが、固定資産税の優遇措置が受けられます。申請は事前相談が必要です。詳細はお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。事前相談期間、5月7日木曜から29日金曜。申請受付期間、6月1日月曜から30日火曜。問い合わせ、緑公園課、電話463-0374。安積都市計画案の縦覧。生産緑地の買取申し出による安積都市計画生産緑地地区の変更案について、都市計画法第17条に基づく縦覧を行います。縦覧期間、5月12日火曜から25日月曜、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜を除く。意見提出方法、縦覧場所にある意見書に必要事項を記入の上、5月25日月曜、午後5時15分、筆着までに、緑後援会郵送。郵送先は、安積市役所の住所です。または持参。意見を提出できる方、市内在住者、または利害関係人。提出された意見に対する個別の回答はしません。変更する土地の区域等の詳細は市ホームページをご覧ください。縦覧場所、問い合わせ、緑公園課、電話463-0374。20ページ。戦没者などの遺族の皆さんへ、特別弔慰金が支給されます。対象、4月1日時点で、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による遺族年金等を受ける方がいない場合で、戦没者等の死亡当時の遺族のうち、次に記載する順位に従って、最も順位が先の方1人。1、4月1日までに援護法の弔慰金の受給権を取得した方。2、戦没者などの子。3、戦没者などと生計を共にしていた父母、孫、祖父母、継弟姉妹。戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により変動。4、以上の1から3以外の三親等以内の親族。戦没者などの死亡日まで1年以上の生計関係を有していた方に限る。請求期間、4月1日から令和5年3月31日。問い合わせ、福祉相談課、電話463-1594。地域リサイクル活動を始めてみませんか？紙類、金属類、布類などを集団回収し、市の登録業者に引き渡した場合、1キロにつき8円の補助金を交付しています。ゴミの減量化、再資源化を実践し、団体の運営にお役立てください。登録団体、 市内に住所を有する方で組織される町内会、自治会、子ども会、学校、PTA、マンション、アパートなどの管理組合などの非営利団体。問い合わせ、資源リサイクル課。電話456-1593。台風、強風時のゴミ集積場用品の管理。台風などの強風時は、ゴミ集積所用品、クリーンネット、容器などが風に飛ばされたり、ネットが煽られて通行人が転倒する恐れがありますので、適切な管理をお願いします。問い合わせ、資源リサイクル課。電話456-1593。総エネ・省エネシステムの設置に補助金を交付しています。1、太陽光発電システム。補助金1キロワットあたり3万5千円。限度額あり。2、エネファーム及び定置式リチウムイオン蓄電池。補助金定額5万円、エネファーム。定額10万円。定置式リチウムイオン蓄電池。3、雨水貯留層。補助金、設置条件により限度額2万円。申請期限、令和3年2月26日金曜。1、2、3共通。詳しくは案内パンフレット、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。申し込み問い合わせ、環境推進課。電話463-1512。土砂等の堆積の規制に関する条例を制定しました。市では、無秩序な土砂等の堆積を防止し、市民生活の安全の確保、及び生活環境の保全に寄与することを目的として、条例を制定しました。条例では、土砂等を堆積する面積が500平方メートル以上、3000平方メートル未満である場合、市長の許可制とし、許可基準や土壌基準などを規定し、10月1日木曜より施行します。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。高化学スモッグに気をつけて。5月から9月は高化学スモッグが発生しやすい時期です。高化学スモッグ注意報が発令されたら、健康被害に遭わないために注意が必要です。なお、発令情報は埼玉県ホームページをご覧ください。屋外での激しい運動は避け、目などに刺激を感じたらすぐ屋内に入りましょう。小さなお子さん、お年寄り、病弱な人は健康な成人よりも被害を受けやすいので特に注意しましょう。また、自動車の使用を控えるようご協力ください。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。防災行政無線で緊急情報の試験放送を行います。全国瞬時警報システム J アラートを使用した緊急情報の試験放送が全国一斉に行われ、市内に設置されている防災行政無線のスピーカーから放送が流れます。市の防災ラジオからも同様に放送されますので、お間違いのないようご注意ください。日時、5月20日水曜午前11時ごろ。問い合わせ、危機管理室。電話463-1788。21ページ。産業文化センター修繕工事と臨時休館。5月下旬から12月下旬に、外壁などの修繕工事を実施します。また、特に騒音が大きい作業を実施する6月25日木曜から7月20日月曜は 臨時休館します。工事期間中は騒音の発生などご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。図書館北坂分館は臨時休館中もご利用いただけます。情報は随時市ホームページでお知らせします。問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。市内の視覚障害のある方に、広報朝霞音声 CD、0時形式を無料で郵送しています。朝霞リーディングサークルのご協力により作成した広報朝霞音声 CD を自宅に無料で郵送しています。ご希望の方はご連絡ください。声の広報朝霞として、市ホームページでも聞くことができます。朝霞リーディングサークルとは、広報朝霞などの音声 CD を作成し、視覚障害のある方にお届けしているボランティアサークルです。サークルでは、一緒に活動してくださる方を募集しています。興味のある方は、ぜひご連絡ください。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。夢パレス臨時休館。5月18日月曜は、補修点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館。電話 466-2525。工業統計調査を実施します。工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした、統計法に基づく報告義務がある重要な調査です。調査結果は、中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。調査は6月1日月曜現在で、従業者4人以上のすべての製造事業所を対象に実施します。調査票へのご回答をお願いします。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3163。個人住宅リフォーム資金補助制度。申請できる人。1、市に住民登録をしている方。2、建物の所有者。3、申し込み日現在、市税、国民健康保険税を除く、その他、市の貸付金の滞納がない方。申請受付期間、工事着工予定日の1ヶ月前、閉庁日の場合は、その次の開庁日。着工予定日の1週間前、閉庁日の場合は、その前の開庁日。対象となる物件。1、事故の居住に供する個人住宅。2、マンションは専用部分のみ。3、店舗兼用住宅などは住居部分の面積案分で算出。対象となる工事。外壁や屋根の塗装、各種リフォーム工事。ご利用の条件。1、市内で営業している事業所で施工すること。2、5月1日以降に着工し、今年度末日までに工事が完了すること。3、工事完了後1ヶ月以内、または今年度末日までのいずれか早い日までに必要な書類を提出すること。4、対象工事費が税込み額で10万円以上であること。その他条件対象外の方もおりますので、詳しくはお問い合わせください。補助金額、対象工事費、税込みの 5%、上限5万円。申し込み問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。店舗等リフォーム資金補助制度。申請できる人。 丸一、市内の空き店舗等を利用して新しく出店する方。丸二、すでに市内の店舗等で営業している事業者。申請受付期間、令和3年3月31日。申請額が予算額に達した時点で受付終了。対象物件、市内所在の店舗等。対象工事、外壁や内装の改修など。ご利用の条件。丸一、市内で営業している事業所で施工すること。丸二、申請日時点で工事未着手。丸三、当該年度末日までに工事が完了すること。丸四、対象工事費が税込み額で10万円以上であること。その他条件、対象外の方もおりますので、詳しくはお問い合わせください。補助金額、丸一、空き店舗等を利用したリフォームは、対象工事費、税込みの 30%、上限30万円。丸二、既存店舗等に対するリフォームは、対象工事費、税込みの 10%、上限10万円。申し込み問い合わせ、産業振興課、電話463-1903。22ページ。これって DV? 配偶者などから身体的、精神的暴力などを受けていると感じたら、一度ご相談ください。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター。電話463-0356。国民年金の任意加入制度をご存知ですか？国民年金の老齢基礎年金を満額受け取るためには、保険料を20歳から60歳の40年間納める必要があります。この間に年金の未加入期間や納め忘れがある方などは、65歳になるまで本人の申し出により国民年金に任意で加入して保険料を納めることができます。また、日本国籍を持つ20歳から64歳の方が海外に在住する期間は国民年金の加入義務はありませんが、希望により任意で加入することができます。持参するもの、年金手帳、マイナンバーカード、または通知カードと身分証明書、金融機関の通帳、届出印、すでに老齢基礎年金を受給している方、厚生年金に加入している方などは任意加入できません。問い合わせ、川越年金事務所、電話 049-242-2657、保険年金課、電話 463-0284。 町色アプリを使っていますか？広報朝霞の情報がスマートフォンなどで見られるほか、自分に合わせた情報が届きます。QR コードが掲載されています。現在の22ページ、上からおよそ3分の1。ページ右端からおよそ4分の1のところに、町色の QR コードが掲載されています。問い合わせ、シティプロモーション課、電話463-3059。5月は自動車税の納期です。忘れずに納めましょう。納税通知書発送日、5月7日、木曜以降、納期限6月1日月曜。埼玉県の自動車税は金融機関、郵便局のほか、コンビニでも納められます。また、ウェブサイト、ヤフー公金支払いからクレジットカードを利用して納めたり、インターネットバンキングなどを利用してペイジーで納めたりすることもできます。納期限までに納めていただくと、 割引などの特典が受けられる自動車税、納めてプラス、キャンペーンを実施しています。問い合わせ、自動車税コールセンター、電話 050-3786-1222。令和2年度、市県民税の納税通知書、普通徴収は、6月上旬に発送予定です。なお、市県民税を給与から転引き、特別徴収の方には、5月中旬に勤務先へ特別徴収税額の決定通知書を発送する予定です。勤務先から特別徴収税額の決定通知書をお受け取りください。通知書が届かない場合は、お手数ですが、次までお問い合わせください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申告期限が延長されたことに伴い、提出された申告内容の反映が遅れる場合がありますことをご了承ください。問い合わせ、課税課、電話 463-2852-2853。 5月の納付、固定資産税、都市計画税、1期、軽自動車税、前期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも随期。納期限は6月1日、月曜です。納税、納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。令和2年度、市県民税の課税、非課税証明書の発行開始。窓口郵送での発行。1、給与からの転引き、特別徴収のみの方、本人、5月13日水曜。2、個人納付、普通徴収の方、被扶養者の方、公的年金から転引きがある方、普通徴収分と特別徴収分の両方ある方、6月1日月曜。令和2年1月1日時点で朝霞市にお住まいの方が対象となります。コンビニエンスストアなどでの発行。1、2ともに6月11日木曜からとなります。なお、コンビニエンスストアなどでの発行切り替え作業に伴い、6月10日水曜は、住民票、印鑑登録証明書等も含め、すべての証明書の発行が一時的にできなくなりますので、お手数ですが窓口をご利用ください。新型コロナウイルス感染拡大防止のための申告期限が延長されたことに伴い、提出された申告内容の反映が遅れる場合がありますことをご了承ください。問い合わせ、課税課、電話 463-2852-2853。 23ページ。市の人事異動。4月1日付、課長級以上。新任職名、氏名、給職名の順に表で掲載されておりますので、順に読みます。はじめに、部長級。新任職、危機管理官、毛利敏郎。給職、副審議官、危機管理担当。総務部長、須田幸子。給職、学校教育部次長、県教育総務課長。都市建設部長、笠間光雄、旧国土交通省。審議官兼都市建設部次長、県まちづくり推進課長、宇野康之、旧同部次長兼同課長。議会事務局長、村山正和、旧危機管理官。学校教育部長、金子二郎、旧朝霞市立朝霞大衆小学校。障害学習部長、神津勇、旧子ども健康部次長、 県保険年金課長。次は、部次長級。新任職、市長公室参事兼オリンピック・パラリンピック室長、堀川正明。旧同室制作企画課主幹兼同室長、副審議官危機管理担当、田畑義信、旧総務部人権庶務課長、総務部参事兼財産管理課長、望月浩一、旧同部同課長、市民環境部付き参事、朝霞市和光市ゴミ処理広域課協議会事務局、本生康介、旧同部参事兼資源リサイクル課長、子ども健康部次長兼保育課長田中敦氏、旧同部参事兼同課長、上下水道部次長兼下水道課長田中武氏、旧同部同課長、学校教育部次長兼教育総務課長斉藤勤、旧総務部収納課長。次は課長級。新任職、シティプロモーション課長、星加俊明、旧学校給食課主幹。人権庶務課長、高橋健一郎、旧同課主幹。財産管理課主幹、深沢智和、旧同課専門員。収納課長、金子智之、旧職員課主幹。入札契約課主幹、藤原慎吾、旧同課長補佐。産業振興課主幹、森田和弘、旧同課長補佐。資源リサイクル課長、渋谷久夫、旧同課主幹。総合窓口課主幹、大滝和彦、旧財産管理課主幹。生活援護課長、大高美幸、旧シティプロモーション課長。障害福祉課主幹、西内隆、旧地域づくり支援課専門員。保険年金課長、平塚誠、旧保育課主幹。緑公園課主幹、高橋俊明、旧同課長補佐。道路整備課長、塩見元井、旧産業振興課主幹。水道経営課長、西島和秀、旧生活援護課長。水道施設課長、久保田哲人、旧まちづくり推進課主幹。教育管理課主幹、長谷治、旧危機管理室長補佐。教育指導課長、小島隆、旧新座市立西堀小学校。障害学習スポーツ課長、高田隆雄、旧選挙管理委員会事務局主幹。中央公民館長、中村博信、旧障害学習スポーツ課長。選挙管理委員会事務局主幹、大高良、旧水道経営課長。以上です。オリンピック・パラリンピックバリアフリー関連補助金を交付します。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、市の福祉向上や産業振興に資する事業として、次の補助金の申請を受け付けます。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。物品購入に対する補助金。対象、障害のある方の利用が見込まれる市内事業者。補助対象、1、コミュニケーションツールの作成、展示メニュー等。2、物品の購入、折りたたみ式スロープ等。補助率、費用の 80%、上限、1、5万円、2、10万円。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-2400。 1599。店舗工事に対する補助金。対象、市内事業者。補助対象、店舗のバリアフリー工事。税込み10万円以上。補助率、工事費の3分の2。上限50万円。問い合わせ、産業振興課。電話、463-1903。いずれも、必ず購入または工事前の事前申請となり、申請額が予算額に達した時点で申し込み終了となります。24ページ。朝霞市は男女平等社会の実現を目指しています。ジェンダー統計。女性が活躍できる法整備は整い、生産労働人口の減少により、企業のあり方や働き方の見直しが少しずつ進んでいます。誰もが働きやすい職場環境を目指し、多様な人に柔軟な働き方ができるワークライフバランス、仕事と生活の調和の推進は非常に大事なことだと思います。厚生労働省国民生活基礎調査によると、末の子が18歳未満の子供がいる世帯で、母親が仕事をしている割合は 72.2% で、2016年 67.2%、2017年 70.8% と比べ上昇傾向になっています。平成30年 2018年調査。また、総務省社会生活基本調査、によると、6歳未満の子供を持つ夫の育児・家事関連時間は83分、1時間23分で、10年間で23分増加しています。一方、妻の育児・家事関連時間は454分、7時間34分となり、10年前と比べると7分増加しています。夫の育児・家事関連時間は増加傾向ですが、妻と比較すると圧倒的に短い状況です。6歳未満の子供を持つ夫婦の育児・家事関連時間の推移が、夫と妻それぞれの帯グラフが掲載されています。夫、2006年。育児・家事関連時間60分、うち育児時間33分。2011年、育児・家事関連時間67分、うち育児時間39分。2016年、育児・家事関連時間83分、うち育児時間49分。妻の場合、2006年、育児・家事関連時間447分、うち育児時間189分。2011年、育児・家事関連時間461分、うち育児時間202分。2016年、育児・家事関連時間454分、うち育児時間225分。総務省社会生活基本調査より作成。育児・家事関連時間は、家事・介護・看護・育児・買い物の合計、週全体の平均。グラフは以上です。共働き世帯の夫の家事・育児関連時間は84分、1時間24分。妻が無業の世帯においては75分、1時間15分となっており、妻の就労形態にかかわらず、夫が家事・育児に費やす時間は低調で、妻の負担が多いことがわかり、諸外国と比較すると他の先進国よりも低い水準になっています。平成28年、2016年調査。 現在では女性が子供を産み育てながら働くことは特別なことではなくなりましたが、相変わらず家事と育児の負担と責任は女性に強いられているのが現状です。そんな中、日頃の何気ない家事に目を向けた本、やってもやっても終わらない名もなき家事に名前をつけたら、その多さに驚いた。梅田聡著、サンマーク出版発行を見つけました。名もなき家事を含めたすべての家事を共有することで、一人での負担が軽減するとともに、自立支援にもつながるといった相乗調和が生まれるかと思います。ソレイユプラザでもお読みいただけます。子供や家族と過ごす時間が増え、男女が共に子育てできるようになれば、家庭生活、仕事、地域活動への参加、個人の自己啓発など視野が広がります。生活も仕事も犠牲にしないワークライフバランスの実現に向け、みんなで取り組みましょう。このコラムは、市と共同している男女平等推進事業企画運営協力員が、日々の生活の中で感じている男女平等について執筆しています。次回は、広報あたか7月号に掲載します。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター、電話 463-2697。虐待かな？児童虐待を発見した場合は、ご連絡ください。疑い含む、問い合わせ、児童相談所、全国共通ダイヤル、電話 189、いち早く、通話料無料。埼玉県都市協定組合からのお知らせ、協定開催日、5月9日土曜から12日火曜、5月22日金曜から25日月曜、会場、戸田ボートレース場、朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 823-8711、https://www.boatrace-toda.jp/。ツイッター、フェイスブックページで、朝霞市からのお知らせをご覧いただけます。市では、公式のツイッターおよびフェイスブックページで、市の事業、催しやお知らせなど、様々な情報を発信しています。フォロー、またはいいねをしていただき、ご覧ください。市ホームページのトップページからもご覧いただけます。QR コードが掲載されています。現在の24ページ、下からおよそ4分の1、左右、中央より左側に入ったところに、左から Twitter の QR コード、その隣右に Facebook ページの QR コードが掲載されています。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。 防災行政無線、内容、防災、災害等に関する情報等をメール配信サービスで送信しています。QR コードが掲載されています。現在の24ページ、下からおよそ4、5センチ、左右中央よりやや左に QR コードが掲載されています。市ホームページ、またはこの QR コードから登録することができます。その他、市内の火災に関する情報、朝霞市からのお知らせ、子育て支援に関する情報も希望により配信しています。配信内容については、一部を除き、Twitter、Facebook でも配信しています。問い合わせ、シ シティプロモーション課、電話 463-3059。 25ページ浅香市民活動ニュースレター、ボリューム72。ハンデイのある人もない人もみんなで作って歌って踊って楽しんでいます。今回は音楽を通じて障害のある人もない人も一緒に参加して楽しむことを目的に活動している劇団キラキラの代表である釜井純子さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、活動内容は？答え、スタッフを含めた参加者全員で歌や踊りを考えて楽しみながら活動しています。活動のプログラムは、今日も劇団キラキラ始まるよの歌から始まり、次に体をほぐすためにラジオ体操を行います。このラジオ体操は各地方の方言を使ったものを取り入れています。その後、参加者が歌いたいという歌を練習したり、音楽に合わせてダンスを踊ったりと、その月ごとにメニューを変えています。最後は、キラキラ星を手話を交えながら歌って終わります。他にも、クリスタルボールの演奏鑑賞や、ヨガの体験など、地域で活動している方々ともつながりながら、様々なことにチャレンジしています。活動を始めてから5年が経った時、目標の一つであった発表会にも挑戦しました。歌詞やセリフ、衣装から舞台道具作りまで、すべて参加者で作り上げたミュージカル劇を演じました。また、ここ数年、年に一度、星巡りの会と題して、国立音楽大学の卒業生有志による合唱や演奏を鑑賞し、上質な音楽に触れる機会も作りました。その他、5年前から、浅香市民活動祭りに参加しています。市内で活動しているナルコチームと一緒にナルコを踊ったり、今年は参加者全員で作ったキラキラ音頭を初披露しました。質問、活動を始めたきっかけは？答え、大学時代に障害のある人もない人も一緒に豊かな時間を過ごしながら育っていく、という統合教育を知り感銘を受けました。その後、改めて統合教育の大切さを認識し、勉強させていただく機会に巡り合い、自分でも活動の場所を作りたいと模索していたとき、障害のある人もない人も共に作り楽しむことを目的に活動しているチャレンジドミュージカルに出会い、表現する活動であれば、統合教育に取り組んでいけると実感しました。この活動を市内でも実現したいと思い、賛同者を募って、話し合いを重ねて、平成25年10月に活動を開始しました。質問、活動にやりがいを感じるときは？答え、皆が自分を解放して自分のやり方でその場を楽しんでいる姿を見ると、活動を続けてよかったと感じます。一人一人の持っている力が発揮できた瞬間を見たときは、本当に感動します。また最近では参加者同士が仲間になり、参加者の親同士のネットワークもできてきています。スタッフと共にゆっくりと無理をせず、一緒にいて楽しむ時間を大切に積み重ねてきた証だと思っています。活動の内容やその日の出来事をみんながお互いに意見交換できることも喜びです。質問、市民の皆さんに伝えたいことは？答え、ハンデイのある人もない人も、子供から大人まで、活動に関心や興味のある方は、ぜひ見学にいらしてください。8月を除く毎月第3土曜日の午後1時から2時45分まで、浅香市中央公民館で楽しく活動しています。お待ちしております。 写真が掲載されています。ミュージカル劇、腹ペコ青虫発表会の様子です。大勢の方で楽しそうに演じています。問い合わせ、劇団キラキラ。電話、090-9012-1587、かまい。このコーナーは、主に朝霞市内で NPO などの市民活動を行っている団体にインタビューした内容を掲載しています。活動内容などの詳細につきましては、団体にお問い合わせください。メールマガジン配信のお知らせ、市民活動に関する情報や、市民活動団体にあるイベントのお知らせなどについて、毎月メールマガジンを配信しています。配信を希望する方は、件名、メールマガジン配信希望として、配信希望アドレスを記載の上、市民活動市民ステーション、シニア活動支援センターまで、メールにてお申し込みください。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話 463-1417、メール simin_katu_do@citi.asaka.lg.jp 日本手話情報コーナーナンバー45。女性が手話をやっている写真で説明されています。パラリンピック。車椅子。両手で車椅子を前に動かす仕草をします。プラス、オリンピック。両手の親指と人差し指で輪を作り、鎖のように組み合わせ、その指をもう一度組み直します。車椅子プラスオリンピックイコールパラリンピックと表します。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。朝霞市社会福祉協議会のホームページにて、手話通訳付き講演会、字幕付き邦画の上映に、関する情報などが掲載されておりますので、ぜひご覧ください。QR コードが掲載されています。現在の25ページ、右下角に QR コードがあります。この QR コードから、手話通訳者等派遣事務所のサイトへアクセスできます。私たちができること。障害者差別解消法、ナンバー35、困っていること、1。イラストが掲載されています。道路上の点字ブロックの上に自転車が置かれ、白杖をついた男性の方が困っている様子です。イラストの人はどんなことに困っているでしょうか？点字ブロックの上に自転車やバイク、立て看板や荷物が置かれていると、視覚に障害のある人が通れません。点字ブロックの上に物を置いたり、駐輪するのは絶対にやめましょう。このコーナーでは、様々な人の困っていることを知ってもらい、皆さんがちょっとした手助けをするきっかけになるような情報を提供していきます。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599